せーの、ドサンコ
GBA
ゲイズビーアンビシャス。皆さんおばんです、ショコラです。ドサンコ GBA ゲイズビーアンビシャス第22回目が始まりました。このポッドキャストは北海道に住むオタクのゲイ2人が好きなことを喋って大志を抱きつつ、男を抱き男に抱かれるために頑張るしょうもない番組です。またこのポッドキャストはポッドキャストゲイバー玉川の公式後輩番組という名の公式リスペクト番組ですが、相棒のとしきくんが、療養中ということなので、今回もショコラ一人でお送りしてます。最近ですね、文字入力の仕方、スマホとかのを変えてというか、なんか勉強訓練をしてまして、フリック入力がとても苦手なんですよ。なんて言うんでしょう、親指だけで全然できなくて、こうスライドしてあとかいいとかうとかえとかおとかいるやつがあといとうは連続タップして、ガラケーの時みたいに3回押してうを呼び出してみたいな感じでやって、えとおはフリックでやるみたいな感じでやってるんですけど、もう今は完全にフリック入力だけで入力しようと心がけて最近スマホを触ってるんですよね。なんかちょっと20代とは思えないような発言なんですけど結構フリック入力じゃない人っているんじゃないかなって思うんですよね。どうですか皆さんまあそんな感じでね、第22回目を始めていきたいと思います。どういうオープニングトークだはい、それでは今回もよろしくお願いします。改めましてショコラです。前回に引き続きですね、お便りの方が溜まっておりますので、そちらを読んでいきたいかなと思います。はい、では早速なんですけれども、アンビシャスネームイクマル今夜もしょうもないとさんからいただきました。ありがとうございます。ショコラさん、トシキさん、こんばんは、イクマルです。先日、北海道はゴキブリの出現率が47都道府県中46位だという話を聞きました。ちなみに最下位は岩手県だったのですが、人口密度や都市の発展具合を考えると、実質北海道が47位なのでは？よくテレビなどでも、北海道は寒いのでゴキブリが生きていけない、ゴキブリを生まれてから見たことがないとおっしゃっている北海道出身の方を見かけます。クソの吐き溜めのような東京では、夏の時期、その吐き溜めて夏の時期はよく道路の排水溝や植え込みなどでゴキブリがうじゃうじゃとひしめいている様子をよく見かけるのですが、毎回嫌な気持ちになります。あとドブネズミもウサギくらいでかいし、茶羽ゴキブリは羽が透けている感じがキモいし、黒ゴキブリなんかは言語道断、カブトムシかと思うくらいの大きさと黒光りがめちゃくちゃキモいです。お二人はゴキブリを見たことはありますか？ゴキブリが部屋に出たとしたら気持ち悪いと思いますか？だそうです。はい、イクマルさん、ちょっとショコラの禁忌に触れましたねショコラ虫本当にダメなんですよもう蝶々もバッタとかも全部ダメなんですよ。虫がとにかく嫌いで。雲とかも本当に無理で、イラストとかもちょっと無理だし、ポケモンとかにも虫タイプいるじゃないですか。あれも結構苦手なんですよね。アリアドスとか、スピアとか、あそこら辺も結構苦手で、ポケモン GO とか今やってるんですけど、なかなか厳しいんですよね。こう、うわ、出てきた出てきたみたいな。はい。っていうぐらい虫がとても苦手なんですけど、そうですか。ゴキブリですか。せっかくお手入れをいただいたので、ね、お話をさせていただきたいと思います。はい。ですね、北海道なんですけど、ゴキブリ、北海道で見たことないです。我は。東京に行った時に、新宿2丁目の中通りを歩いてる時に、 こうススススズって排水口に入っていく、なんか茶色いちっちゃいの、それが多分茶羽根ゴキブリっていうんでしょうけど、それを見たことがあって、でもその時一人で歩いてたので、普通にうわ虫だぐらいに思って、なんかすばしっこい虫だなみたいな感じに思ってたんですけど、友達にね後で聞いてみると、それ多分ゴキブリだと思うよって言われて、え、あれがゴキブリなの、えー、みたいな、初めて見た、うわすげえと思ってあとなんだっけな、あ、そう、ツアーで、あ、ツアーって芝居のツアーで、新宿の方に2年ぐらい前かな行った時に、その中でまあ、ちょっと小学生みたいな感じの、まあ、出演者の方がいて、で、その人が劇場の目の前で、なんかこう、虫見つけたぞーっつって言って持ってきた虫がいて、まあ、我は全然見なかったんですけど、なんか、虫って言われた段階でもう30メートルぐらい離れたので、なんか、ゴキブリだったらしくて、それを捕まえて持ってきたんですよね。なんか、本当に北海道で見ないんですよ、ゴキブリっていう存在を。なので、お、なんか、メスのカブトムシみたいだな、みたいな話でちょっと盛り上がってて。っていうぐらい、そもそもショコラ自体は、虫がとにかく気持ち悪いって思ってるので、ゴキブリじゃなくても気持ち悪いんですけど、多分北海道民あんまりゴキブリ気持ち悪くないんじゃないかな。なんか虫が大丈夫な人だったら、そのカブトムシとか。なんか、ゴキブリの恐怖を知らない。うん、し、うん。何？ゴキブリって何が、おっかないんですか？え？いや、でもちょっと待って、ハッシュタグとかでつぶやかないで、ちょっと、想像したくない。聞いといてあれですけど。なんか、前回のプリンス・アルバートの話といい、ちょっと、ショコラが苦手な話を続けてしてる気がするんだけど。いや、ほんと虫無理なんだよな、なんかもう。なんか同居人が、結構キャンプとか好きで、いや、こういう虫がいてっていう話をしてくることがあって、もう聞くだけで無理なんですよね。無理。ああ。なんか我ね、エビとかカニとかの甲殻類もちょっと苦手なんですよ。あんなの陸にいたら完全に虫じゃないですか。あれを、なんか、犬猫とかああいうね、哺乳類みたいな感じで扱うことが無理。絶対に。いや、うわ、考えたくない。エビとかもう足多すぎるし、もう、すすきのの居酒屋とかで、なんかご飯とか食べると、お刺身盛りとかやると、生きたままのエビとかを出してくるお店とかがいるんですよね。マジで気持ち悪すぎて、なんか隣の席にいる人に、すいません、ちょっとこれ、剥いてもらえませんかつって。さすがに他人とかじゃなくて、一緒に飲んでる人にですよ。言って、お願いして、なんかその、さばいてる様子とかをちょっと、ショコラは目をつぶって、見ないようにしてるんですけど。っていうぐらい、なんかもうその、生き物として、虫を見えないんですよね。その、わしゃわしゃっていうのが、足とかが。なんか、血がない生物が、無理ですね。うん。でも、蛇とか、鳥とか、そういう猛禽類とかは全然大丈夫なんですけど、虫だけ、とにかく無理ですね。夏休み子供科学電話相談っていうのが、あるんですけど、最近なんかレギュラー化して、日曜日にやってるのかなっていう、まあ、ラジオ番組が NHK でやってるんですけど、なんかそれで、まあ、子供の純粋な疑問とかっていうのを、もうガチの研究者の方とかが、答えるっていう、番組なんですよね、それが。で、よくその虫の、そういう疑問を持ちかけてくる、こう、子供とかがいて、それに虫の専門の先生が答えるみたいなことをやってるんですけど、その虫の話しだした瞬間に飛ばしちゃいますもんね。もうっていうぐらい虫が苦手っていう話をくどくどくどくど話してるんですけど。あ、でも話をね、ゴキブリに戻すんですけど、札幌ファクトリーっていう、商業施設が札幌にね、あるんですけど、まあ、そこでちょっと働いていた時期があって、その時にですね、まあ、地下の、なんて言うんでしょうね。 その落とし物センターみたいなところがあって、警備員室みたいなところがあるようなところがあって、そういうところに行った時にゴキブリを見たっていう、その従業員の話は聞いたことありますね。あそこだと割と冬でも暖かいので、その、なんか北海道にゴキブリがいないのって、あの、寒いから生きていられないっていう風にね、まあ、生駒さんもお便りで書いてくれたんですけど、なんかそんな感じなのですけど、その、そこでは割とその排気熱とかかよくわかんないんですけど、暖かいみたいで、割とゴキブリは生きていけるらしくて、まあ、そこで見たことがあるっていう風に言われたんですけど、なんか我、もう何回かそのね、落とし物センターみたいなところに行ったことがあるんですけど、あんまり見たことないって、あんまりっていうか全然見たことなくて、未だにその茶羽ゴキブリと黒ゴキブリとやらの区別もついてないし、まあ区別もつけたくないのがマジで正直な意見なんですけどっていう感じなんですよね。だからあの、道外から来て、今北海道に住んでる人とかは、そのゴキブリがいないから、すごい安心して住めるっていう風には言ってるなーって今話しながら思いましたね。そんな感じですね。だから、ゴキブリが苦手な人は北海道に住んだらいいんじゃない？え？住めば？なんか、落としどころがわからないんですけど。とにかくあの、ゴキブリとして認識してみたことはないし、部屋に出たとしたら気持ち悪いっていうか、まあ気持ち悪いに決まってるんですけど、多分、話をまとめると、多分、道民の人は、その、内地の人に比べて、割と抵抗感はないんじゃないかなって思いますね。なんか県民省でも、その、道民の女の子に、このゴキブリですこれって言っては渡しても、その女の子普通に掴んだりとかして、これがゴキブリって言うんだっつってだから虫大丈夫な人だったら割と大丈夫なんじゃないかな。どうなんだろう、としきくんはどうなんだろう、虫得意なのかな、あの子。聞いてみたいところです。あのね、あとあの虫の話で思い出したんですけど、我ね、仕事でその外回りしてて、学校とかに行くことがあるんですよ。で、あの、学校の扉を開けると、上からガとかが降ってくるんですよ。もうね、無理よ。普通にびっくりよ。ホラーゲームかよって感じなんですけど。だからあの、もうその度に、とか、なんかもう、声にならない叫び声上げちゃって、子供っていうか小学生、中学生とかが、あの、登校してる時間に、こう、お邪魔する、敷地内に入るっていうことが多いので、だから割と小学生とかにちょっと笑われたりとかして、恥ずかしい思いをしたりするんですよね。だから虫のことは、なおのこと、憎んでるんですけど。だから虫苦手すぎて、モンハンあるじゃないですか、モンスターハンター。今はいないんですけど、あのちょっと昔のシリーズだと、なんかクイーンランゴスターっつって、なんか蚊のでかいバージョンみたいなモンスターがいて、なんかそれが本当プレイヤーっていうか、そのキャラクターが多分1メートル80センチぐらいの身長だと思うんですけど、それのなんか2倍ぐらいでかい虫が出てくるんですよ。もうキモすぎて、最初見た時に。もう、なんか泣きそうになっちゃって、もう友達にごめん、このクエストだけやってっつって、こいつだけどうにか倒してっつって、人に任せたことがありますね。ほんとキモすぎて。あとなんだろうな。あ、北海道で虫の話っつったら、皆さん、雪虫って、ご存知ですか？なんか北海道にしか出ないっていう風に聞いてんですけど、東北の方とかも出んのかな？なんか、アブラムシいるじゃないですか。あの、なんかちっちゃい、角栓みたいなやつ。あれが、なんか成虫になると雪虫になるっていう アブラムシの中でもそういう種類がいるみたいで、この秋口から冬場にかけて、なんかほんとふわふわな綿しょってるみたいな虫が飛んでるんですよ。それが本当に雪みたいに見えるから雪虫って言われてて、よかったら皆さん検索してみてほしいんですけど、カイコがいるじゃないですか。ああいう、ちょっと目がクリクリってしてる虫が大丈夫だったら、多分検索しても大丈夫なはずだと思うので、我はちょっと雪虫でも無理なんですけど、結構ホワホワっとしてて可愛いって言われがちなので、ね、何度も言うけど我は無理だけど、それがね、いたりするんですけど、東京の方とかでは見ないっていう風には聞いてるので、このリスナーさんの中でも見たことないっていう人もいるかなと思うんですけど、まあ、可愛い可愛いとは言いつつも、自転車とかで走ってたらね、もう口の中入ってくんですよ、その雪虫が。まあ、ふざけんなって感じなんですけどね、もうホワホワしたやつがもうクソと思って。あと服につくんですよ、このホワホワが。ふざけんなって感じなんですよね。とかなんかまあ、もう、悪態ついてますけど。次のお便りいきますね。はい。続きまして、初めてメールいただきましたね。ありがとうございます。アミシャスネーム、ムッチリさんですね。はじめまして、第1回から楽しく拝聴させてもらってます。いくつか思ったことがあったので、コメントさせてもらいました。大丈夫かな聞き始めた頃は、お二人の情報を知らないまま聞いていて、いくつかエピソードを聞いてからお二人の情報を見ると、ショコラさんはイメージしてた年齢と違っていたので、多少驚きました。ショコラさんは包容力のある低く渋い声で落ち着いた話し方なので、声だけ聞いていると実年齢よりも高く感じました。逆にトシキさんは声が高めで、初々しく優しい話し方で、想像通りの実年齢でした。なので、初め二人の会話を聞いていると、年の差があるコンビで配信しているように感じて、友達同士というより教師と生徒みたいな感じに聞こえました。それと、僕が初めてゲイ関係のネットラジオを聞いたのも、北海道在住のゲイが配信していた番組です。かなり昔の番組でもう終わってしまったんですが、長い月日を超えて北海道でゲイ関係のネットラジオが開始されるのを嬉しく思います。なんだか懐かしい感じがします。あと、としきさん、無理をせずお大事になさってください。復帰を待っています。以上です。ではこれからも配信楽しみにしています。だそうです。ありがとうございます。いや、これまではサイレントリスナーだったということですかね。ありがとうございます。わざわざ。嬉しいですね。いつも、慎吾さんとか、いくまるさんとかがメッセージくれて、とてもこの番組はそれで保っているような感じもかなりあるんですけど、こうやってサイレントリスナーの方が、こう、気持ちが乗ってメッセージを送ってくれるっていうのは大変喜ばしいですね。嬉しい。これ後で3回くらい読み直しますね。いやはや。そうですね。としきくん確かに、なんつうんでしょうね。もうちょっと二人とも陰キャラなので、こう、喋りのこの聞き分けができてないっていう方は未だにいるんじゃないかってとても不安なんですけど、はい。どっちかっていうとそうですね、としきくんがその声が高めで、って感じで喋ってて、で、我は、まあ、この感じよ。この感じよっていうのもあれですけど、なんか、聞き比べた時に分からなかったら、コツとしてなんですけど、コツとしてっていうか、まあ、完全に二人の喋り方の癖の話なんですけど、としきくんが、口を、イの形で喋りがちというか、喋ってるような発声の仕方をするんですよね。こう、おばんです、みたいな。で、我、ショコラが、なんて言うんでしょうね。こう、うの口で喋るような、ちょっとこう、おちょぼ口というか、アヒル口みたいな感じで喋る癖があるので、だからショコラで言うと、おばんですって感じなんですけど、としきくんだとおばんですって感じなんですよね。わかりにくいよね。ごめんなさいね。皆さん聞き分けできてます？他のゲイポッドキャストとかでもね、男の子二人とかで喋ってるのが多いので、 皆さん聞き分けできてんのかな、そういうのも。どうなんでしょうね。うん。そうなんですよ。確かにその友達同士とかっていうよりは、なんかこう、兄弟とか、あと、なんて言うんでしょう。こう、先輩後輩とか、上司部下みたいな感じで聞こえるみたいですよね。でも、我は、としきくんに対して、ややこしいな。相方？ゲイの人たちって、こう、付き合ってる人のことを、その彼氏って言ったら、カミングアウトになっちゃうから、相方っていう言い方をするんですけど、そうじゃなくて、お笑いコンビとかの相方？うん、本来の意味での相方？っていう感じで話してて、でもなんか、相方っていうよりは、もうほんと、相棒だなって最近感じてて、これまで何人かのゲストの方をお呼びしてお話ししてて、これハッシュタグ会というかでも結構言ってるんですけど、としきくんやっぱその、汲み取ってくれる率が結構高いので、そのなんて言うんでしょう、会話の流れとかじゃなくてこの番組を作っていく上で、あ、これこれこうで、こういう感じでやるんでよろしくお願いします。はい、すぐ収録しますっていうのがすぐできるから、なんかほんと仕事仲間っていうか相棒だなっていう感じがしますね。としきくんは我に対してどう思ってるんだろう？え？どうなの？どうなんでしょうね。なんか、クソみたいな野郎だなとか思ってないといいんですけど。はーい。で、むっちりさんが初めてゲイ関係のネットラジオを聞いたのも、北海道在住のゲイが配信してた番組。はぁ、誰がやってたやつなんだろう？知ってる人かな？まさか、そんなことない、知ってるわけないとは思うんですけど。へぇ、そんなのがあったんですね。ネットラジオっつっても、ポッドキャストじゃないのかな？ポッドキャストですか？どうなんですか？わかんないんですけど。うん。そうですね。北海道でゲイがね、配信してるネットラジオっていうのは他にないと思うので、今んとこ、なんか独占させていただいてるんですけど。はい。これからも、北海道から配信していくので、ね、どうぞよろしくお願いしますね。はい。なんかもったりしちゃったんですけど。それでは、ここまでで溜まってたお便りというのが、ようやく読ませていただけたので、はい、大変お待たせしてごめんなさい。もう、しんごさんも、いくまるさんも、むっちりさんもありがとうございます。他の方もね、ぜひ、なんかこういう話を聞いてみたいとか、あれば、ぜひお答えしますので、引き続きお便りお待ちしてますので、どしどし送ってきてください。トサンコ GBA エンディングのお時間です。このポッドキャストではあなたからのご意見ご感想などのメッセージを募集しています。トークテーマなども募集していますのでどうぞお気軽に送ってください。公式お便りフォームから、ツイッターの DM から、どちらからでも、どこからでも、どなたからでもお待ちしています。ツイッターの ID は、@dosanko_gba、N は一つだけ、dosanko_gba です。また、ツイッターでご感想などをつぶやく際は、ぜひ、ハッシュタグ、どさんこ GBA をつけてつぶやいてください。どさんこは漢字、GBA はアルファベットでお願いいたします。ポッドキャストの説明文にも URL や詳細が載ってますので、チェックしてみてください。はい。さあ、前回に引き続きですね、どさんこ GBA からさらにお知らせです。11月3日、3連休2日目の日曜日、高円寺カフェ&バートランポリンにて、ゲイポッドキャスト合同トークライブ、ゲイポサミットシャープ02、確実異界迷宮48会館が開催されます。15時開場、15時半開演。料金はワンドリンクオーダーですが、なんとシャープ01に引き続き入場料無料です。男性、女性、その他、性別、年齢問わず、どなたでも入場できます。今回のゲイポサミットは、 テーブルトークロールプレイングゲーム、通称 TRPG を行います。シナリオはなんと音楽トフトのブタキノさんオリジナルシナリオです。 TRPG って何？そう思ったあなた、簡単に言っちゃうと、演者がそれぞれサイコロを振って振り分けられたステータスを元に作ったキャラクターでロールプレイ、つまり演者はキャラになりきって即興劇的にシナリオを進めていきます。今回の舞台は架空の大型クルージングスペース48会館。それぞれの目的を果たすため、この一夜の快楽に浸る眠らぬ城に集まった一同は、この眠らぬ城ってちょっと言いにくいんですよね、やがてここが楽園ではないことに気づくといったあらすじです。一体どういう結末を迎えるのか、ショコラ自身もドキドキしております。参加する番組は5つ、ゲーバー玉川、崖の上のゲイ、音楽トフト、脱力サラリーマンの本音、そして今回は司会ではなく演者としてドサンコ GBA ゲイズビーアンビシャスからショコラが出演いたします。詳しくは公式ハッシュタグゲイポサミット、またはゲイバー玉川のツイッターアカウントをチェックしてみてください。ゲイポはひらがな、サミットはカタカナでお願いいたします。またですね、当日現場に行けないっていう方もですね、YouTube のライブ配信を今回もやると思うので、ちょっと詳細聞いてないんですけど、多分やると思うんですよ。何やかんや。なので、11月3日、ちゃんと予定を空けてですね、リアル、ネット、どちらでも構いませんので、ぜひともご参加ください。まあ、今回せっかくキャラ作ったし、なんかこれだけじゃなくてね、なんかそのキャラを元にラジオドラマ CD とか作ったりしたら面白いんじゃないかなって思うんですけど、どうなんでしょうね。シナリオは小田急線さんとか、あそこら辺って言い方良くないんですけど、そちら側の巧みな方にお任せするので、我ちょっと NG 集作ってみたいなって思うんですけど、我自体がその学生時代とかにラジオドラマとかを作った時に NG テイクとかを全部音源をまとめた、なんて言うんでしょうね、音源集みたいなのを作ってて、これちょっとハッシュタグの方で載せようかなと思うので、よかったらチェックしてみてください。なんかこういうの作ってみたいって思ってるんだなショコラみたいな感じで思ってくだされば、はい。なんかせっかくそのキャラ作ったやつ生かしていければいいんですけどね、これだけじゃなくてね、またスピンオフ的な感じでTRPG とかやったりしたら面白いんじゃないかな、どうなんでしょうね。うん、とまあ淡い期待というか、勝手な個人的な伏線でも何でもない妄想もしつつ、今回はここまでとしようかなと思います。はい、それではドサンコ GBA ゲイズビーアンビシャス、今回はここまでといたします。せーの、したっけねー。